旧約聖書申命記4章1節から8節です。イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい。そうすればあなたたちは命を得、あなたたちの先祖の神主が与えられる土地に入ってそれを得ることができるであろう。あなたたちは私が命じる言葉に何一つ加えることも減らすこともしてはならない。私が命じる通りにあなたたちの神主の戒めを守りなさい。あなたたちは主がバールペオルでなさったことをその目で見たではないか。あなたの神主はペオルのバールに従ったものをすべてあなたの間から滅ぼされたが、あなたたちの神主に付き従ったあなたたちは皆今日も生きている。見よ、私が私の神主から命じられた通りあなたたちに掟と法を教えたのは、あなたたちがこれから入っていって得る土地でそれを行うためである。あなたたちはそれを忠実に守りなさい。そうすれば諸国の民にあなたたちの知恵と良識が示され、彼らがこれらすべての掟を聞くとき、この大いなる国民は確かに知恵があり賢明な民であると言うであろう。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか。また私が今日あなたたちに授けるこのすべての律法のように、正しい掟と法を持つ大いなる国民がどこにいるだろうか。聖書もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書6章5節から15節であります。マタイによる福音書6章5節から15節、新約聖書の9ページです。マタイによる福音書6章5節から、祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈る時は異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。イエス様が教えてくださった祈りの教えであります。前回私たちが学びましたのは、 まあ、聖書の御言葉で言えば9節の一言、そしてまた最初の呼びかけの天におられる私たちの父よというこの2つの祈りの項目でありました。だからこう祈りなさい、これをもう一度思い出したいと思いますね。ここにはあなた方はという言葉が入っています。あなた方は、いろいろな人々がいろいろな仕方で祈っているけれども、私の言葉を聞いて私に従っているあなた方はこう祈りなさい。偽善者のように人に聞いてもらって褒めてもらうために、認められるためのような祈りはやめなさい。異邦人のように神様と交渉するかのように、くどくどと述べて神様を動かすことができるかのように、自分の思いや願いに神様を従わせるかのような、そういう祈りはやめなさい。これでした。これはですね、まあ、やめなさいとイエス様はこうおっしゃるんですけれども、まあ、それなりにこの祈りの手応えがあるわけですね。祈った言葉、それあるいは祈る姿、そういうものを人に認められるということは、やっぱり祈った甲斐があるわけです。いや、祈りにおいて本当にこんな祈り初めて聞きましたとかですね、いや本当にその祈り聞いて、あ、なるほど、こういうふうに祈るんだと分かりましたとか言われるとですね、なんかこう嬉しくなりますね。あるいはくどくどと述べてはならない、くどくどと祈れば聞き入れられると思い込んでいるとありますけれども、そういうふうに思い込む理由もあるわけですね。神様は人をただただ退けて、そして人を不幸の中にだけ置くお方ではありません。本当に人を愛して恵みに恵みを本当に与えてくださるお方でありますが、その恵みをですね、私たちは聖書の言葉を聞いて初めて、全てが本当に神様の愛から出たことだと初めて悟りますけれども、この聖書の言葉、また聖霊の導きでそれを悟ることがない、そのような時私たちはどう考えるか、皆さんも思い浮かべることができると思います。まあ、ことわざの中にもありますね。家福はあざなえる縄のごとしと、本当に災いと幸いが交互に、本当にこう縄のようにですね、本当にこう交互に見事にこう起きてくる、あるいは災いだと思ったことが幸いに転じたり、まあこういう中で喜んだり恐れたりがっかりしながら生きるのが私たちの歩みですから、それと祈りが組み合わされるとですね、大変一生懸命祈ったと、一生懸命本当にたくさん言葉を尽くして、そうしたら、あ、こういうふうにことがいい方へ向いたと、そういうふうに結びつけるような私たちの人生だということです。まあ、そういうふうに結びつけようと思えば、いろいろなことを結びつけて考えることができるということです。私がこう祈ったからこういうふうになったんだなとかですね、このようなお方ではないということです。このような祈りはやめなさいということ。だからあなた方はこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ。前回学びましたのは、これもよく大切なことですから振り返っておきたいのですけれども、天におられる私たちの父よとこのように神様の御名を呼ぶことができたなら、すでに答えを得たと言えます。この点ですね、誰に向かって私たちが祈っているのかが分かったならば、確かに難しい状況は続くかもしれないし、思った通りに救われ、そこから 救われていないかもしれないけれども、辛い状況は続いているかもしれないけれども、静まることができるということです。誰に対して私たちがより頼まなければならないのか、従わなければならないかということが分かったならば、私たちは静まることができるということです。相変わらず辛いかもしれません。相変わらず難しいかもしれません。でも、もはや不幸ではありません。自分で自分を憐れむ必要もありません。なんて自分はこんな風に悪いことばっかり続くんだろう。こういう風に考える必要もありません。希望もあります。今はこれほどいろいろなことで試されて本当につらいけれども、これが全てではないと光があります。だから、もし私たちが最初のこの一言ですね、本当にこのように呼びかけることができたならば、天におられる私たちの父よ、これを本当に心から祈り始めることができたならば、私たちはすでに祈りの答えを得ています。実際、苦しい時にはですね、何でもいいからとにかく心から救われたいと思って、本当に悩み、また迷い、あれを試したりこれを試したりということあるかもしれませんけれども、でも定まります。天におられる私たちの父よ、このお方だと、そしてこのお方が御心のままに、本当にこれを与え、この試練さえもこの御心のままにこのお方が与え、そしてそれが与えられたのは私をただ苦しめるためではなくて、私には理解しがたい事柄もいろいろあるけれども、でも神様の愛からだと、そのお方を信じます。静まりますね。また必要な助けもそのような呼びかけをする父から与えられることを経験します。今日はこの天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、このことを学んで恵みに預かりたいと願っております。天におられるとありますけれども、これを私たちは、神様はどっか天という場所にいるお方なんだろうなぐらいに考えないようにしたいと思います。天とは神様が導いてくださらなければ私たちがそこへ近づくことができない、そのような場所です。天はどこだと言われてですね、あそこだここだと私たちは指さすこともできません。でもこれははっきりしています。天と地と言われるように、私たちは地に生きていますけれども、その天、本当に神様の栄光に満たされた天ですね。もちろんこの地にも神様の栄光はもう余すところなく表されているけれども、私たちが知っているように神の栄光は作られた被造物、作られたものによって表されているけれども、私たちはその栄光を神様ではなく他のものと取り替えながら、神様の栄光をことごとく見失って、またそれを喜ぶこともなく歩んでいるのが地の姿です。だけども天というのは、本当に神様の栄光がもう余すところなく表される場所。聖書においてはですね。これは神様がそこへ私たちを導いてくださらなければ、引き上げてくださらなければ、私たちが近づくことのできない神様の栄光の場であります。だから私たちは天におられる私たちの父よと呼びかけるときに、神様の枕言葉のようにですね、考える。本当に神様、あなたの栄光を仰がせてください。この心を持って、あなたの身元に本当に近づけていただけるように。そのような祈りと願いを持って天におられると、こう呼びかけたいと思うんですね。実際聖書を見てまいりますと、ヨハネの黙示録の中でパトモスという島に流されていたヨハネは霊に満たされて、 聖霊に満たされてこの天の栄光を仰ぎます。霊に満たされた私はそこへ引き上げられて、とこう出てきますね。霊に満たされた私は本当にそこに引き上げられて、見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。黙示録を見ますと、私たちがすぐに理解しがたいような表現がありますけれども、そこで私たちが見るのは、霊に満たされて神様の栄光、天におられる神様の栄光を仰いでいる、そのようなヨハネの姿、またヨハネを通して告げられた啓示を、黙示を私たちは見ることになります。天におられる、我らの父よと続きます。我らの父よ、私の父よではないんですね。私の父よ、私の父でもありますけれども、私だけの父ではありません。私だけの父ではありません。だから私たちはこの祈りを祈るときに、改めて主が私たちを愛されたように、互いに愛し合いなさい、このイエス様の与えてくださった新しい掟、もうすでに聞いていただろうけれども、私が教えるといった新しい掟、思い起こしたいと思います。自分自分というそのような思いを持って近づくお方ではないということです。もちろんしばしば私たちは自分の苦しみ、悩み、辛さにかきたれられて、本当に祈りに一層熱心に向かうということがあろうと思います。でもそこにとどまってはならないということです。私が苦しいように、私が辛いように、神様の御前では私のように、私と同じではないにせよ多くの兄弟姉妹がいるということです。これを思い起こしたいと思いますね。天におられる我らの父よ、私たちのイエス・キリストは私のために確かに十字架にかかって死に、私の罪をあがない、私の罪のあがないとなってくださいました。キリストにおいて私たちは一人をお与えになるほどの愛を知ります。神の愛を。だけどもその愛は我らに対する愛だということです。我らに対する愛、ここに本当に養い強められていきたいと思います。兄弟姉妹というのはどうでしょうか。とても仲が良くて、とても愛し合って助け合う、まあ兄弟姉妹という言葉だけは聞けばそう聞こえますけれども、でも実際の兄弟姉妹というのは身近なだからこそ、互いに複雑ないろいろな思いを抱いたり、身近だからこそ傷つけ合ったり、身近だからこそ妬んだり羨んだり、こういうことも、まあ、実際の兄弟姉妹の中でもあると思いますし、本当に神様から愛されたものとしての私たちの間にもあろうことと思います。でも天におられる私たちの父、本当にそのお方の愛を知るならば、我らです、我ら、まあ、ここへと本当に進んでいきたいと思うんですね。これは聖書を学んでまいりまして、特に祈りは詩編から学べると思いますが、詩編の祈りから皆さんは本当にこれを学べると思います。最初は本当に神様の御前に自らの苦しみや悩みを訴えた人が、祈っていくうちに神様への賛美に至るということをしばしば見ます。 でも同時にその人が自分のことだけではなくて民のことを祈ります。また自分が受けた恵みを民と分かち合うことへと導かれていきます。こういう祈りの人の姿を見ると思います。ここへ進むということです。天におられる我らの私たちの父よ、神様に向かって祈っている人がいつでも自分自分と言ってですね、一人を持ち上げたり一人を見下したり、まあそこはだんだんと離れることができるかもしれませんが、自分のことで本当にいつでも心の中がいっぱいになる、このような状態、これは祈りの姿ではありません。神様は祈る人を確かにその人と向かい合ってくださいますが、同時にその人が我らの父よと本当に自分だけではない、共に神様を呼ぶ人たちのことを心に入れながら我らの父よと本当に祈ることを望んでおられます。また実際イエス様の祈りもそうですね、イエス様の祈りもそうです。キリストの名によって祈る私たちはそれをよく覚えたいと思います。そして父よです。父よ、人間の父は自分の思いに従って訓練するけれども、天の父は本当にご自身の義に預からせるために、ご自身の清さに預からせるために私たちを訓練される、そのような父です。だから深い神様の愛を覚えて、私に対して本当にイエス・キリストに対して注がれたように愛を注いで私に向かい合ってくださる神様の愛を覚えて祈ります。天におられる我らの父よ、まあ、実際これを本当に正しく私たちが祈ることができたら、もうそこで私たちは本当に支えられますね。支えられます。実際先にこの道を歩んでいった人々の姿を見ると、そこで全てを得ていた人々のように見えます。ペトロがどのような姿で歩んでいったか、パウロがどのような姿で歩んでいったか、詳しいことは分かりませんが、使徒たちがどのような姿で歩んでいったか、私たちは見ることができると思います。彼らがさまざまな境遇の中にありながらも本当に喜んで感謝して、自分のことだけでもう全てがいっぱいになりそうなような環境に置かれているんだけれども、その中で手紙を書き送り、その手紙の文章を見たならば、彼らは感謝し喜んで励まし、そのような言葉の数々に出会うと思うんです。誰が彼らをあのようなものとして生かすのか、天におられる私たちの父です。実際まあ聖書を見ていったときに、本当に私たちはびっくりすると思いますね。改めてこれが生身の人間が実際の具体的ないろいろな事柄の中でこういうことを語ったのか、こういうことを書いたのかというと、本当に誰がこういう生き方ができるだろうかと思うような姿です。誰がキリストの愛から引き離すことができましょう。こう言っている人は今どこにいるか、牢の中にいるんですね。私は走るべき皇帝を走り抜きました。もはや義の冠を受けるばかりです。誰がこのことを書いているのか、今牢の中にあって、とても不名誉な、人間的にはとても不名誉な 罪人扱いされてその死を迎えようとしている人が書いています。だから本当に私たちが祈ることができたならばですね、私たちはそこにおいて実は受けるべきものを全て受けることができる、このような姿です。この一時の観難は本当に重い永遠の栄光をもたらします。この一時の観難とこう言っている観難はどんな観難なのか想像もできませんね。だから祈りの中で私たちは祈って、そして私が望むものを受けて喜ぶのではありません。祈って神様を知って喜びます。祈って祈りの答えを得る前に神様ご自身を得ます。ここで喜びます。神様の中に全てが備えられていると知って静まって喜びます。まあ、そういう祈りをイエス様は教えてくださったわけです。あなた方はこう祈りなさい。偽善者たちのように祈ってはならないと言われたときに、偽善者とは誰のことなのかと言ったらですね、それこそ人々に聖書を教えて人々に模範を見せてくれている人々でした。だから改めてあなた方が祈りなさいとこう言ってるんです。あなた方が祈りなさい。人真似ではなくてあなた方が祈りなさい。実際イエス様のところに続々と集まった人々は、病の人がいたり、また悪霊に取り憑かれた人々がいたり、本当にいろいろなことで悩み苦しんだ人々が続々と集まってきましたけれども、彼らはですね、神殿にこそ続々と集まって、そして神殿において、そこにおいてこそ神様の御名を呼んで、本当に神様を尋ね求めるべき人々でありました。でもそういう人々は教会に、神殿に行こうとしなかったんですね。あるいは神殿にも行っていたかもしれませんが、イエス様のところに続々と集まるような熱心や期待を持って集まるということはありませんでした。でもここにイエス様が来ましたから、あ、神様が本当に救ってくださるお方なんだ、あ、神様が本当に助けてくださるお方なんだ、生ける神様を生きた信仰を持って求めるように続々と導かれました。キリストであります。こういうふうに祈りなさいということです。だからイエス様のそばに来ると、彼らはですね、改めて神様を知り、神様に祈るということがいかに生き生きとしたことか、確かなことであるかを改めて知らされたんですね。具体的な姿で。でもその人々が相変わらず神様を知るのではなくて、異邦人のようにくどくどと自分の願いを何とか叶えてくださる便利なお方のように神様に向かい合うならば、やがてキリストを捨てて離れていったでしょう。ついていくことはできません。でもそこで改めて与えられた答えだけではなくて、与えられた答えを超えてそれを与えてくださった神様を知った人々は離れなかったと思います。もちろん十字架のイエス・キリスト、このお方を前にして誰もついていけませんでしたけれども、でも悔い改めて救いを信じて、イエス様が復活した後、イエス・キリスト、十字架につけられたキリスト、人には捨てられたけれども罪の頭石として据えられたお方を土台とした福音を信ずる信仰の歩みが始まってまいりました。こういう姿です。天におられる私たちの父が、皆が崇められますように、皆が崇められますように。 この後、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心の天になるごとく地にもなされますように、とこう続きますけれども、これはですね、神様何とかしてくださいという祈りではありません。皆が崇められますように、どこで、誰によって、神様ご自身の皆は崇められるべき皆であることはもう、動かしようのない、事実です。これは人々がですね、褒めたたえ始めたから神様の名前の価値がこう上がったりですね、人々がそれに対して冷淡になったからその価値が下がるような、そういうふうな皆ではありません。神様がどのようなお方であるかを表すのが皆です。皆というのは神様の本質を表す、神様の名前イコール神様ご自身です。皆が崇められますように、ここで祈られているのは、そのような崇められるべき神様の皆がそのように知られて崇められますようにということです。皆が正しく知られますように、神様の皆が本当に神様が正しく人々に知られますように。じゃあその人々とは誰かといったら、まずそのことが実現すべきは祈っている人たち自身です。皆が崇められますようにと言っているその人自身が皆を崇めて歩み出します。これが祈りの答えです。そこから始まります。私たちも本当にこの祈りを祈りながら、神様がどのようなお方であるかを知る、ここに皆が崇められますようにという祈りに対する主の答えがあるんですね。神様を主よ主よと呼びながら、あるいは神様を父よと呼びながら、どこにあなた方の父に対する敬いがあるか、まあ、このように主の民は預言者を通して叱られたことがありました。主よ主よと言って近づいてくるが、父よ父よと言って近づいてくるが、どこに父に対する敬いがあるか。その行いをすべてご覧になり、その心を見るお方はそのようにその民を叱責しました。私たちもしかりですね。本当に心から出てくるもの、からし種のような信仰でも構いません。からし種のような信仰でも、もうどこに出してもおかしくないような宝石のようなですね、信仰を私たち持てません。でもからし種のような信仰でも神様はそれを認めてくださる。そのように私たちの救いを実現してくださる。それがイエス・キリストにおける救いですね。何もないところに、そのようなからし種のような信仰でも、本当に主が認めたもの、信仰が小さなものでも生じたら、それはあるということです。それがあるなら生きているということです。だから知るということです。皆が崇められますようにと祈る者に対する答えは、本当に正しく神の皆を崇めるその信仰が、知識が、理解が、その人の中に宿るということ。そこから始まります。だから神様の御名を知るということは本当に大きなことであります。それによって誠の神と共に歩む歩みが始まります。神様を知りもせずにその歩みは始まります。正しく知るところから始まります。また正しく知るなら、いろいろなことで試されるかもしれないけれども、それで試されて神様のことがわからなくなってしまうのではなくて、むしろますますはっきりしていく、そのような信仰がキリストにおいて私たちに与えられました。イエス様は今も私たちをそのように神様の皆の中に守っていてくださる。だからこうしていられます。神様の皆を知るそのような信仰の中に守っていてくださるから、 私たちは今日こうして礼拝を捧げています。だから皆というのはもう決定的に重要なんですね。こっから始まります。いろいろな弱さがあります。神様を父と呼びながらも本当に完全な応答をしてないのが私たちですし、万軍の主よと呼びながら主以外の何者かを恐れて右往左往しているのも私たちです。天地万物をご支配なさる方と呼びながらも、本当に天地万物の変化にはとても動揺します。でも父の懐におられたイエス・キリストは違ったんですね。ガリラヤの海がもうベテランの漁師たちでももう死にそうだと慌てるほどのところで、うたた寝をすることができました。そして恐れる弟子たちに、なぜ怖がるのか、こうおっしゃったんですね。なぜ怖がるのか。まあそういう意味で私たちの信仰の歩みは、悔い改めて福音を信じるです。悔い改めて皆をあがめるです。神様を知りながらもなぜ怖がるのか、なぜ思い煩うのか、なぜ迷うのか、なぜ慌てるのか、まあこういうことの繰り返しですね。なぜ固くななのか、まあこういうことの繰り返しです。だけども幸いは、このような仕方で皆を知るときに、その皆の中で守られます。その皆の中で改めて神様を喜んで、神様に感謝して立ち上がります。このような意味です。最後にイエス様が弟子たちのために祈られた時に祈られた祈りの一言を読んで終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の17章、イエス様が弟子たちを残して十字架へと向かっていかれる、もうその直前の祈りでありましたが、17章の11節こうあります。私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。繰り返します。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。皆によって、神様の皆を正しく崇めたら、その皆によって守られるということです。守られる。彼らも私と同じように、私たちのように一つになるためです。神様の皆の中で一つになるためです。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、あなたの皆を正しく知り崇めて、その皆の中で共に守られた喜びと祈りと感謝を持って歩んでいくことが許されますように。キリストイエスにおいて、神が私たちに望んでおられる、この幸いの中に、常にとどまり、守られ、共に歩んでいくことが許されますように、今週の歩みをどうぞ主を祝福してください。あなたの御名によって守り、祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌75番を持って詩を賛美いたしましょう。